ワンパイ衝動会。この番組は日本語ができる中国人営業人材の皆様とビジネスにおけるシェアザサクセスの道を共に学び合うことを目的としてお送りしております。どうも皆さんこんにちは。ワンパイ衝動会のお時間でございます。メインパーソナリティの筧です。本日もアシスタントのパーソナリティとして田中さんにお越しいただいております。田中さんこんにちは。
こんにちは。
あ、素晴らしいご挨拶をありがとうございます。少し最初噛んでしまいました。失礼しました。前回から始まりましたワンパイ衝動会ですね、はい、今回は第2回ということで、前回セールスエッセンシャルとは一体何か、まあ、営業の本質についてですね、まあ、概論を少しお話しさせていただきました。今日から2回に分けてですね、セールスエッセンシャル実際にどう実践をしていけばいいのかについてお話をしていきたいと思います。今日は、セールスエッセンシャルの具体論として第1回として、マナーとは何かについてお話をしていきたいと思います。
はい。
さあ田中さん、早速質問なんですが、
マナー
と聞いてですね、どんなことを思い浮かべるでしょうか。
マナー意外と基本的すぎて、はい、聞かれると答えるのが難しい
ですよね。で、このマナーというものなんですが、プラスに働くものかマイナスに働いてしまうものかっていうことを考えたときに、まあ、加点項目なのか減点項目かっていうと、まあ、減点項目なんですね。
ですね、確かに。
要はできなければアウトですよっていう話なんです、ですよね。で、このマナーについても2つございます。1つはビジネスマナーです。
ビジネスマナー、
はい、要は、ビジネスをするものとして必ず必要最低限としてもう備えておくべきマナーのことをビジネスマナーと言います。
はい。
そして我々営業マンとしてもう1つ持っておかなければならないものがセールスマナーでございます。で、このセールスマナーというものは営業担当者として成功するために身につけているマナーであって、ビジネスマナーより高いレベルが要求されます。じゃあこれは一体何なのかっていうことを考えていきましょう。まず一番最初にお伝えをしたいことは、営業担当者に必要なマナーとしては一つビジネスマナーがある、そしてもう一つがセールスマナーであるということを覚えておいてください。では具体論としてまずビジネスマナーについてお話をしていきたいと思います。田中さん、
はい、
今まで営業としてずっとやってこられましたね。
そうですね。
なので営業されるっていうことはあまりないと思うんですが、数少ない営業される経験の中で、まずその営業マンどんなところを見られますか。
まあ、パッと見、まあ、新規訪問来た時とか特にですけど、はい、まあ、第一印象
ですよね。そこなんですけども、
ここら辺ですかね。
そうなんですよ。第一印象の決定要因っていうのがありまして、まずは服装や身振りなどの視覚情報、そして2つ目が声のトーンなどの音声情報、そして3つ目に話の内容ということがあります。
内容意外と低いですねみたいな。
そうなんです、
はい、
ご指摘の通りでございまして、これパーセンテージで言うと服装では視覚情報が 55% で、音声情報っていうのが 38%、そして話の内容っていうのが 7% と。
7% しかない。
そうなんです。これはですね、アメリカの心理学者、はい、アルバート・モラリアンの調査によると、この第一印象を決定づける最も大きな要因は視覚であるという研究結果が出てまして、こちらから引用しております。
なるほど。
で、ここで言うと覚えてほしいことはこの具体的な数字ではなく、営業マンというのは視覚情報で大きく、その印象が左右されてしまうんですよということが挙げられますね。
これせっかく話す内容ね、頑張って練習しても、
そうなんです、
見た目が
そうなんです
っていうとね、
はい、要は先ほども申し上げたように、ま、マナーというのは減点対象の評価なんですね。要はやっていなかったらもうマイナスになってしまうというものなんですね。逆に話の内容っていうものはお客様にとって加点対象になるんです。
なるほど。
ただどんなにいいプレゼンテーションを持ってったとしても最初の段階で減点マイナス100点からスタートしてしまうと、盛り返すのは非常に難しいと。
200加点とかね、いかないと
それぐらいにしないと非常に難しいということなんですね。で特にこれだけ競争が激しくて、はい、他社も同じような商品を持っている、このような状況、要は話の内容に、
うんうん、
値するものですね、うん、それが他社と同じような内容であれば他のところで差をつけるのは非常に難しいわけですね。
難しいですね、
ここでも差をつけるのが難しいとなった時に、最低限のこの 55% っていうのは取っておかないと、
うん、
絶対にライバル負けちゃうっていうことが言えますね。
裏返すと、はい、ここ逆にね
しっかり押さえておけば、あとは話の内容をとにかくその突き詰めていくっていうことができるわけですね、う
ん
う
ん
う
ん、なるほど。
ですのでそれぐらい身だしなみ、視覚情報というのはとても大切なんだっていうことを覚えておいてください、
うん、
では男性女性それぞれチェックポイントがあるんですけども、うん、さあどんなことが挙げられるか、まあセールス、ごめんなさい、セールスの教科書にあるですね内容をちょっとお伝えしていきますね、
はい、
まず男性、髪型は整っていますか。長すぎる髪、脱色や派手な剪髪は基本的に NG です。要は茶髪にしたりとか金髪にしたりとかっていうのは基本的に NG ですよっていうことです。フケは落ちていないか、ヒゲはきちんと剃ってあるか、目やにはついていないか、口臭はないか、耳は清潔にしているか、爪はきれいか、伸びすぎていないか、鼻毛は伸びていないか、こういったことが挙げられます。
なるほどですね。
まあパーソナリティ2人ともヒゲも伸ばしておりますが
どっちもヒゲ入っ てるっていうね、
まあ基本的に整えてますね、
はい、整えてますね、はい、
そういうことですね、
はい、
でここで重要なポイント何かって言ったら、相手に不快感を与えないかどうかっていうことが非常に重要なポイントだと思っていますと、
うん、
で特に口臭とか鼻毛、うん、ここら辺ですね、
うん、
これは相手が言えない内容ですから、
臭い
とか ね伸びて出てますよとかですねこれは言えないわけですから、
はいはいはい、
とにかく相手に気を使わせないようにきれいにしておくことが大切なんですね、
はいはい、
だからどうしてもですね、まあ、以前中国の方にお話聞いた時に、はい、僕は大丈夫だみたいなことをおっしゃる方がいらっしゃるんですが
はい、はい、
基本的なところですね、ベテランの営業の方ですと、うん、もうすでにもうお客さんはその人の顔でもう出来上がってるっていうことがあると思うんですけども、
うん
うん、それ以外のところで話をした時にですね、
うん、
大多数はそういう人じゃないんですよ
はい、なるほど、
もうコネがある状況で営業できるわけじゃないので、うんうん、そういった時にこういった最低限のことは必ずやっといた方がいいんですね、うん、はい。で女性についてです。髪型に清潔感があるか、髪型は整っているか、アクセサリーが派手すぎないか、化粧は感じが良いか、爪は伸びすぎていないか、マニキュアは派手ではないか、目やにはついていないか、口臭はないか、香水は強すぎないか、
うん、
といったところですね。
香水はね、確かにね、
そうなんですよ、
まあ、こっちはあんましてないですけどね。
そうですね、
うん、
日本だとちょっとね、きつい方もいらっしゃいますからね。いやいやい
や、うん、確かに。
でここも同じようにアクセサリーが派手すぎないかとか、化粧が厚くなってしまうかっていったところは、うんうん、相手へのこう印象操作になってしまうというか、自分らしさっていうところもあるかもしれないんですが、相手に威圧感を与えてしまったりとか、そういうことをしてしまえば意味がなくなってしまうと、うん、その人の良さっていうのもその最初の印象でですね、うんうん、ガラッと悪くなってしまうっていうこともあります。
うん、なるほどね。
時々ですね、服装で自分を表現するとか、身だしなみで自分の個性を発揮するという方がいらっしゃいますが、自分の個性は仕事に対する取り組み方や実績で表現するのが賢明です。
うん、間違いない、
はい、というのがビジネスの教科書に書いてあるんですね
おっしゃる通り、
ビジネスの場には老若男女を問わずいろいろな人がいるわけですから、年代や性別によって好みがはっきり分かれる服装をするのは営業担当者としては、好ましくありませんと、
うんうんうん、
こういうことですね、
うん、
なのでこういったところを意識的にやっていくことがとても重要なポイントです、うん、これは視覚情報、特に 55% に値する、
うん、
ここを占めてしまうこの身だしなみについて今お伝えをしました、
はい、
まず皆さんですね、それは毎日鏡を前にですね
見てね
チェックをしてください。
これあとどうなんですか、このほら中国ではあんまスーツ文化もあんまないじゃないですか、
はいはい、
だからこのもっとなんかこういう カジュアルな感じでも OK みたいな、
はい、
まあ、要は見本的なのがもっと増えると個人的にはいいんじゃないかななんて思ってはいるんですけどね。
おっしゃる通りですね、
はい、
でこれはまあ、文化的な話になるんであれですけど、はい、私がいつもスーツを作っている方からお願いをされていることは何かというと、日本で発売されているおしゃれ雑誌ですね、
はいはい、
うん、で日本にで発売されているおしゃれ雑誌っていうのはどこを見てるかっていうと、イタリアの、
あ、確かに、
写真、スナップ写真をもとに、はい、そのビジネスにおけるカジュアルみたいなところを考えてます、
うんうん、
どうしても日本におけるその、まあ、ビジネスのこうスーツスタイルとかっていうのはかなり硬いものが多くなってしまうので、なのでイタリアっていうものを見ていますと。なのでああいったところをですね、見ていくといいと思います、ね、
いいですね、
はい、でもう少し言うと、もう少し言うとですね、一番基本的なのは紺のブレザーにグレーのパンツとか
基本
チェックのパンツとか、
うん、基本ケースね、
紺を基調とした、うんうんうん、着こなし、紺のブレザーを基調としたこうカジュアルな着こなしっていうのをやっていただけるといいのかなというふうに思いますね、
はい、
はい、これはいろんな日本のサイトとかですね、うんうん、ああいった雑誌をですねご覧いただきながら、相手に威圧感を与えず、あ、嫌な感じを与えずですね、少し崩したカジュアル、ビジネスカジュアルですね、うんうんうん、これ一体何かっていうのを探していただければなというふうに思います。
ですね、
まあ、そこまで完璧なあれじゃなくてもいいと思うので、はい、うんうん、最低限綺麗なですね、うんうん、シャツを着るとかですね、こういうのをやっていただければと思うんですね。でたまにですね、私見るのは真っ赤なシャツ着られる方いますねあれはちょっとどう、
まあ、そうですね、
かと思いますね。あと真っ黒なシャツ着られる方もいますね。
そうね、いますね、確かにね、
だから黒のジャケットに真っ黒のシャツを着るとですね、完全に夜系になってしまうので、ね、それはあまりスタイリッシュでかっこいいとは思うんですけども、
ビジネスではね、
いかつい感じになってしまうので、はい、相手に威圧感を与えてしまいますから、
そうですね、
これは避けた方が良さそうですね。まあそのお客様がそういう系だっていう場合はですね、いいのかもしれないんですけども、そこは気をつけていただきたいなというふうに思います。
はい。
で、もう一つ。
もう一つ。
第一印象の決定要因として服装が 55% というふうにあったんですが、もう一つですね、音声情報があるわけです。これ 38%。
結構
占めてるわけですね。
ですね。
で、ここで重要なポイントは一体何かって言ったら、やっぱり挨拶だと思います。
こんにちは。
こんにちは。そうです。で、セールスの教科書ではこのように書いております。挨拶のポイント、3つあります。1つは、まず自分から。2番目、言葉を省略しない。3、分け隔てをしないということです。ではそれぞれ解説をしていきます。まず自分からというのはどういうことかっていうと、挨拶されることや言葉をかけてもらうことばかりを待つのではなく、自分から積極的に声をかけ挨拶をするようにしましょう。これは営業マンの方々って、自分がお客さんに顔を覚えてもらうのを待ってちゃダメですよっていうことなんですね。で私なんて特にそうなんですけど、たまにこう近くの駅とか会社さんがある近くの駅とかでその方見かけた時に、先日ありがとうございました、どうもこんにちはとか、そういう話でご挨拶をしてしまうと、向こうがうえってなった時に、あ、先日ごめんな機会いただきまして、研修、特に営業研修でお話しさせていただきました、トランスエージェント筧と申します、先日は本当にありがとうございました、こういう話をすると、あというふうに言っていただ
きます
と、でまた次回ご挨拶させていただきたいと思いますので、こういうような形で次の連絡のチャンスを伺うっていうこともできますので、
はい、
まず自分からどんどん挨拶をしていくと。でお客さんの記憶もいい人ですってと、あれこの人見たことあるなって感覚があって、それでなおかつなんか気持ち悪い状況になってるってよくあると思うんで、
あれ
みたいな、どれかなみたいなそういう顔した瞬間、まず自分からどうもこんにちはと
自ら名乗る、
トランスエージェントの筧と申します、何々様、先日ありがとうございましたと、こ こういうような形でやっていくのが非常に重要なポイントです、はい、そして言葉を省略しないというのが2つ目あります、うん、まあこれはですね日本語なのであれですけど、こんにちはチャーとか、
うん、
チャスとか
チュース
チュースとか、これはですねビジネスにおいてはなかなか難しい、はい、でこれはですね相当関係性が
だいぶ
いい場合はいいんですよ。
そうですね、
チャスチャス先日アシャとただこれ
関係性の問題ですね。
そうなんです。でも多く今これビジネスマナーですね、ビジネスマナーの話をしているととなった時にあまり関係性まだできていない、
うんうん、
ビジネスにおける立場、お互い その会社だったり営業マン立場を使ってその相対している場合っていうのは、うんうん、最低限のビジネスマナー必要な、うん、となります。その使い分けが非常に重要なポイントですから、これを身につけておくだけでもいいわけですね。これができるようにしましょうと、うん、で3つ目、分け隔てをしないと、まあ、人の好き嫌いで挨拶の対象を選ばず誰にでも挨拶をするようにしましょう。苦手意識があるからといって顧客を避けていてはセールスに成功することは望めません、
うん、これはそうですね。
これそうなんです。
これはそうだ。
これね、私は結構苦手、まうん、
ああ、俺は得意
得意ですよね、うん、田中さんすごく分け隔てがなくいろんな人に
得意です。
だから私は結構ガツンって大きい声出しちゃうんで声が小さい人とかに対すると余計なプレッシャーを当ててしまって、
ちょっと威圧感、
そうなんですね、関係性がこ う, うまく作れないっていうことがございます、
はい、
なので一応私も先ほど申し上げたようにまず自分からということでどっかで見つけた時にバンと挨拶しに行くんですけどこれ逆効果になる時もよくございます。これは挨拶の仕方に問題がある、うん、ということですね。だからそれは私自分自身の課題をしっかり見た上で、はいうんうんうん、やり方を変えていく必要があるということでございますね。
状況を見て、ね、
状況を見てです。
お客さんがなんかあまりねこう
はちょっとこれ見てほしくないなっていう状況で、まあ、こんにちはと言ってしまうと分かってんのって話になってしまう
なりますからね。気をつけましょう。
これは気をつけていきましょう、はい、ということです。立ち居振る舞いについてもセールスの教科書では触れています、
はい、
でキビキビとした立ち居振る舞いは颯爽としたイメージを作ります。また正しい姿勢はその人の性格までよく見せます、
うん、
立ち振る舞いのチェックポイントは次の通りですというふうに言っております。立った姿勢、
うん、
背筋を伸ばす、指先がズボンの横に縫い目に沿うように手を置きましょう、
うん、
顎を引き相手の目や鼻のあたりを見るようにしましょう。胃の高さを引き上げる、
まあ、難しいなそれ
要はお腹をキュッとへこますようなイメージですね。
ああ、なるほどですね。
だお腹に力を入れて肩の力を抜くと、
うん、
そうすると綺麗な立ち姿勢になります。
うーん、
で、ね、骨盤が前に出すぎないようにしてかかとを揃えましょう、
うん、
そして膝を伸ばすと、
うんうんうん、
これですね一番重要なポイントは3つ目にある胃の高さを引き上げるだと思います。
やっぱり、
これお腹に力を入れて立つようにできると非常に立ち振る舞い立った姿勢は綺麗になりますね。
うん、
同じように座った姿勢もそうです。背筋を伸ばし背もたれに背中をつけない、椅子の座面の3分の2ぐらいのスペースに座る、
うん、
椅子の奥まで腰掛けないということですね、
うん、
膝は拳1つから2つ分開き、膝を開きすぎないようにしましょう。これは女性はですね膝を閉じましょうと。つま先と膝の向きを揃え、足先を前に出しすぎず膝の角度が直角になるようにしましょう、まあ、ここも重要なポイントはしっかりお腹に力を入れて座るということですね、
うん、
そうするとスッと背筋を伸びますので、でお腹に力を入れて座っているとそんなに大きな声を出さなかったとしても相手に届くようになります。
ほうほうほう、
要は腹式呼吸でお話ができるようになりますので、これは大きな違いですね。
うん、
で、まあ、私は以前から演劇をちょっと勉強したもんですから、うん、腹式呼吸で腹から声を出すっていうのが自然にできますが、うん、どうしても多くの方々は胸式呼吸、胸で、
うん、
そう、喉だけでお話ししようとしてしまうので、
はい、
相手に届くように話そうと思った時に大きな声を出すということでしか、
うん、
その声の出し方ができなくなるので、
うんうんうんうん、
これはまずお腹で声を出すというのは意識的にやっていくと練習できるとですね、今後 のセールスプレゼンテーションの中でも、まあ、活かせるスキルとなります、う で歩き方も含めてです。背筋を伸ばして顎を引く、上下左右に体を揺すらない、歩幅を広めにしてリズミカルに歩く、かかとを引きずらないと、まあ、あの全てにおいて私、これはね、お腹だと、これ常にワンパイ衝動会でセールス、あのマナー編で私やらせていただくんですけど、歩き方から全てですね、お腹の力の入れ方から含めて一緒にレッスンをさせていただいております。
なるほどですね、
はい、これがねなかなかできない。
いやできないと思う。
これ聞いただけではねできないんで、これはまたあのリアルのですね、勉強会やる際にですね、
そうですね、
一緒に学んでいきたいなというふうに思っております。そしてまあ、これ次にあるのはですね、基本的な敬語の使い方ですね。
ほうほうほうほう。
これは日本語で、営業される中国人の方々にとってみると少しハードルの高い
ですね、
内容ですね。だってまあ日本人で完璧な敬語を使えている方っていうのも少ないと思うんです
ね。少ないですね、自分も含め。
私もです、
はい、
さあこのセールスの教科書ではどういうふうに言っているかというと、はい、基本的な敬語の使い方、言葉遣いはビジネスマナー上とても重要です。たとえ話している内容が正しくても言葉遣いがおかしければ人格を疑われます。また内容を正しく理解してもらえないこともあります。言葉は一度発してしまうと取り消すことができないので、間違えた使い方をしないよう十分な注意が必要です。で、敬語の種類っていうのは、まあ、皆さんご存知だと思うんですが、尊敬語と謙譲語があります。で、語尾にですますをつける丁寧語もありますが、まずは尊敬語謙譲語をしっかりマスターできるようにしましょう。で、尊敬語とは敬意を表す表現で、顧客や目上の人、立場が上の人に対して使います。謙譲語は自分自身や身内に対して使うへりくだった表現です。結構ですね、この敬語の作り方、この尊敬語謙譲語を間違えてしまう方が多いわけですよね。
ここ難しいですね、
例えば行くの尊敬語、いらっしゃる、おいでになるですねで、謙譲語は参る、伺うになりますね。だから例えば、お客様に対して、じゃあ今度、例えば明日、来週の月曜日5時に私トランスエージェント筧がいらっしゃるのでよろしくお願いしますは、これおかしいですね、私、あ、ごめんなさい、来週月曜日5時に私トランスエージェント筧が、御社の方に伺いますとか、お伺いしますと、
そうですね、
こういうような言い方が、基本になりますね、正しいということになりますね。ということで尊敬語謙譲語、まず尊敬語というのはお客様、目上の方に使うっていうことを理解しておきましょう。そして謙譲語というのは自分、身内に使うと。で、営業パーソンの方々、営業人材の方々でよく間違えてしまうのは、お客様と相対しているときに自分の上司が何かするっていうときに尊敬語を使っちゃう方がいるので、これはお客様と相対しているときは自分の上司でも謙譲語を使うようにしないとまずいですね。要は、田中総経理、本日ありがとうございました、次回は私どもの、総経理の、ワンをがいらっしゃいますのでよろしくお願いしますと、これはおかしいですね、
社内とね。
そうです、
間違っちゃいます。
その時も弊社の総経理のワンが私と共に参りますのでよろしくお願いしますと、このような形にしていかなきゃいけません。いかがでしょうか。
でね、なかなかすぐにはできないかもしれないですけどもね。
ということなんですね。で、ですね、私だいぶ喋りすぎてしまいましたが、このような感じで、セールスセッションのビジネスマナーですね、まだまだですねあるんですが、時間的に大丈夫ですか。
いや一回
おいでいきましょうかね。
これにてっていうね、
はい、ということで今日はですね、皆様の第一印象というのは視覚情報 55%、 音声情報 38% ということで、ビジネスマナーにおいては第一印象は5秒から7秒で決まるということをお伝えしましたと。で、 55% に関しては特に身だしなみ、老け落ちませんかとか、鼻毛が伸びたままじゃないですかと、鏡でチェックできること、そして自らが気をつけるその声の出し方ですね、そして、基本的な敬語の使い方についてお話をさせていただきました。 では次回はですね、ビジネスマナーの続き、そしてセールスマナーについてお伝えをしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。